今日も心に前向きファインダーを。どうも、黒です。今回はですね、物への執着、ちょっとね、タイトルがなんかこれなのかなっていうちょっと思いながら話し始めてるんですけれども、まあ何かというと、まあ、僕らこう生きてる中でね、その物質的なもの、この質量のある、なんていうのかな、まあ体積のあるというのか、このものにだいぶ執着してるな、依存してるなってことをつくつく感じるわけですよね。だから例えば物が捨てられないとか、もっと断捨離したいのになかなか片付けられないとか、まあいろいろあると思うんですけど、でその中で今日まあ何年か前に、他界した祖父母の家をこう片付けてたんですよね。自分のまあ親とか兄弟とかと一緒に。でまあ何度かその、まあ、いわゆる遺品整理っていうか、家の中のね、物を片付けに行ったりとかっていうのは本当にこの何年かまたぎながらやっていて、結局まあそれでもまだ終わっていないっていう話なわけですね。でまあそろそろちょっとやっぱり物事を前に進めなくちゃいけないっていう、まあそれは別にネガティブな意味じゃなくて、やっぱりみんななかなか忙しいからっていうところで、だけどそのまま家を残していてもね、あれだしっていうところで、まあ取り壊すにしても売るにしても、やっぱりある程度ちょっと家の中を整理しないといけないねっていうことで、今日ちょっと自分も時間を少し作って行ってきたんですね。で、まあ、自分の母親、おばとか、兄弟なんかもちょっと合流して、で久しぶりに自分も家の中を見たので、まあ、改めてその片付いて、なんていうのかな、物の多さにちょっと圧倒されて、いやそうだね、何年も前に訪れたことはあったし、その時に僕はいくつかそのいわゆる、まあ、片身、なんか片身を見つけたいっていうわけじゃないんだけど、なんかこれまだ自分に使えるなっていうので、祖父が着ていた、まあ、ジャケット一着、自分にぴったりなものがあったから、それは何年か前持ち帰ってきて、今もこう時々着たりしてるんですね。まあそれはやっぱり片身っていう感覚もあるかな。まあ、いくつか他にもその祖父から受け継いだものっていうね、のあるんだけど、例えばセンスとかあとなんだろうな、まあいろいろと結構祖父からは、母方の祖父なんですけど、遺伝子的にもね、結構いろいろ受け継いでるなーっていうのは、まあちっちゃい時からすごく感じていて、まあ似てるんですよ顔なんかも似てるし、なんだろう、そのちょっとこう色弱、色のね、なんて言えばいいのかな、特定の色の組み合わせのがこう並んだ時に違いが分かりづらいとか、ちょっとね、まあ生きていて支障は全くないんだけど、そういうことだとか、なんかその絵が好きとか、そういうなんだろうな、まあなんかすごくいろいろ似てるんですよね。笑った時にエクボができるとか。まあいわゆる覚醒遺伝って言われるやつで、まあまあまあ、それはちょっと今話が脱線しかけてるので、まあそういうなんか遺伝子的にも受け継いでるものもあれば、そうやって形見としてね、受け継いでるものとかっていうのもあって。で、今日は、まあ久しぶりにちょっとその片付けに手伝いに行こうと思って、まあ趣旨としてはそうですね。何かを別に、持ち帰れるものがあったら持ち帰ろうみたいなわけじゃないんだけど、まあ一旦とりあえずちょっと久しぶりに、自分も片付けに参加しようと思って行って、そしたら本当にその物が本当に足の踏み場もない部屋とかもあったりとかして、でとにかく思うこととしては、なぜこんなにその要は物が溢れ返ってしまう状態で、その要は僕ら遺族にこの物が残るんだろうっていうことをすごく思ったんですよね。まあ、別になんかその生前祖父母の家にこう遊びにね、よく行ってたりとかもしましたけど、まあ物が多いとかってあんまり思ったことはないけど、当時ね、まあ別に割と整頓はされていたと思うし、だけどなんだろう、ひとたびそこで生活をしなくなると、なんでしょうね、なんかわからないけど、ぐちゃぐちゃになっちゃうっていう何かがあんのかな。途中から先に祖父が老人ホームに入って、その後祖母も老人ホームに入って、まあ、結局そこの家にはまあ誰も住まない状態っていうのが、まあ、何年も続いていたので、なんだろうな、なんかその主を失った家っていうのかな、本当にこう一気にこう傷んでいくっていうのもあるし、なんか本当にそのなんでこんなに散らかっちゃってるんだろうっていうぐらい、本当にそう、物に溢れてしまってるなと思って、まあもうさすがにちょっとまあ業者とか呼んでね、もう片付けてもらうっていうか、もうまとめて捨ててもらうとかって、もうそういう風にしないともう前にこれは進まんねって話を今日まあその親族とね、していきたりとかしたんですけど、 まあ、改めてこう全部の部屋を見て回って、まあなんだろうな、まあ、もし自分が持ち帰りたいと思うようなものがあれば持ち帰ろうぐらいな。だけど基本は僕は物を増やしたくない派なので、なるべくね、だからいや基本は別に何も持ち帰るつもりはないんだけどと思って見て回って、でアルバムなんかも出てきて、今の僕よりも若い頃のね、こう祖父母の写真なんかも出てきて、やっぱ似てるんですよあ、これ自分なんじゃないかと思うぐらい、なんかそう祖父が似ていたりとかして、その白黒写真でね、まあ、そんなのバーッと見ながら、あいかんいかん、なんかアルバム見始めると片付けが進まないとかって思いながら、まあ、最終的にはどうしようかなとかと思って、いやここでなんかまたいろいろ自分が物を持って帰ってしまうと、なんていうのかな、何かを断ち切れない感じがするっていうか、結局その祖父母の家を見て、自分はその要は生きている最中になるべくその物を整理しながら生きていこうってことをなんか改めて思う中で、それで自分が物を持ち帰っちゃったらなんかあんまり、本末転倒かなとかって思いながら、だけどあるものだけちょっと今日は持ち帰ってきて、それは何かっていうと、祖父母が一緒に写ってる写真ですね。当然僕はまだ生まれてない頃のね、なんかね目を引く写真が3枚ほどあったんですよね。祖父だけで写ってる写真と祖母だけで写ってる、で祖父母で一緒に写ってる写真、その3枚だけ持って帰ってきました。なんだろう、それは分かんないけど、なんかそれは手元に置いといても、まあ邪魔にはならないしね、邪魔にはならないからいいかなとかって思って、った時に、まあなんかとにかく今回その捨てられない、っていうことももちろんあると思う。だから物に執着してしまうっていう人の差がっていうのもあるし、あとはその遺族がいざじゃあ遺品整理をしようっていう時にまたそっからもなかなか捨てらんないみたいなことがやっぱあるんだろうなって。だからうちの母と、まあおばがね、まあ実の子なわけなんだけど、祖父母の、なんか片付けが進まないって言ったのはなんかすごくわかるなって、あこれもあの思い出が蘇ってくるとか、なんかそういう風に思い出が紐づいてることが多いんでしょうね、物に対して。そうするとその物を捨てるっていうことはなんか思い出も一緒に捨ててしまうことになるんじゃないかっていう、多分そういう、なんかまあ恐怖とはちょっと、恐怖まで言うとちょっと大げさだけど、なんかこれ捨てちゃったら大事な思い出もなんか消えちゃうんじゃないかみたいに、多分そういう気持ちに駆られるんだろうな、なんてことをふと思ってね。で僕も今日だからいろいろ見てる中で、僕の赤ちゃんの時の写真とかが 4冊ぐらい分厚いアルバムが出てきて、まあ祖父母がまとめてたものなんでしょうね。でそれを見ながらまた、あやばい時間が過ぎちゃうとかって思ったんだけど、最初それ自分のそのアルバムだし、自分用のね、自分用のアルバムだから持って帰ろうかなって一瞬思ったんだけど、いやなんか持って帰ったところでみたいな、で僕自身別に赤ちゃんの頃の写真とかって自分は自分で持ってるから、いやもうこれはこの家に置いていこう、そしてそのまあ要は全部こう処分するような時に一緒に処分してもらおうと思って、なんだろうな、まあそれは写真見ればね、若い頃の祖父母、まあ自分の親とかもそうだし、まあいろいろ思い出が蘇ってくるんだけど、だけどなんかそのアルバムがなくても別に自分の中に、まあ当然じいちゃんばあちゃんはまだ生きてるしね、まあ目を閉じればじゃないけど、いつでも自分の中に生きているし、自分自身が今生きている以上、今までのそういったこれまで生きてきた40年ちょっと、っていうのは全部地続きでつながってるし、僕自身がその今までの経験記憶っていうのをパッと思い出せなくなっちゃってるものもあるかもしれないけど、自分の体の中に血肉として魂として、まあ、宿ってるわけだから、ちょっとごめんなさいスピリチュアルな方向に行ってるけど、なんかそんなことを思って、そうですね、最初はそのアルバムも持って帰ろうかなみたいな感じに思ったんだけど、いやその祖父母の写真3枚だけにしようと思って、でまあそれはなんかまあ、わかんないですけど、それこそその写真をスマホかカメラで撮って、それこそ NFT にしてもいいかなとかってちょっと思って、要はそのブロックチェーン上にフルオンチェーンでね、刻み込んで、そのデータとして、そのブロックチェーンとともに、まあ一応未来永劫っていう体でね、残すっていうのもなんかありかなとかと思って、だからまあちょっとこれはわかんない、実際にそれをするかどうかっていうのはわかんないけど、例えばそういうふうに、データにしていくっていうのは結構あるんじゃないかなと思います。そういういろんな思い出なんかを、物が溢れちゃうから、写真に撮って、 もう物は処分するっていう、でそれをこうデータ上に残していくみたいな、多分あると思うんですね。そういうサービスとかもあると思うし、で僕の場合はまあ NFT とかブロックチェーンクリプトなんかが好きで、まあここ3年ぐらい NFT クリエイターとしても活動してたりとかするので、まあその辺の知識とか、まあ方法なんていうのはいくらでも知ってるので、そうだからその祖父母の写真なんかもなんかそれこそ自分の家族の写真のコレクションかなんか作って、まあ基本的に見るのは自分とかだけど、そこにちょっとこうなんだろうな、残していってもいいかななんてことをちょっと思ったりとかして、そうだからそういったデジタルのものも活用しながら、その実体のあるものっていうのかな、なるべくそこに執着しない、依存しない。でさっきその自分の母とねおばがなかなかその要はね、実際のこう父親母親の、そして自分が生まれ育った家の中にこう残されたいろんな思い出のものをなかなか片付けられないっていうのは、やっぱりさっき話した通り、やっぱりその物を処分してしまうと、そこに紐づいてる思い出も一緒になんかこう手放してしまうような感覚に多分なるのかなって勝手に僕は想像してるんだけど、多分そんなことはなくって、もちろんその物が記憶を読み覚ますトリガーになることあると思います。匂いとかもそうですよね、香りか、あると思うんだけど、でも別にそういうものに頼らなくても、おそらく思い出せないくなってるものもあるかもしれないけど、多分自分の中に残ってると僕はなんか思いたいなと思うし、だから物に依存しない、あくまでも物は物でしかないじゃないけどね、じゃあなんでお前はそのじいちゃんばあちゃんの写真持って帰ってきたんだっていう話はあるんだけど、なんかね単純にね写真としてすごくね、いやお見せしたいなっていうぐらい、なんかなんだろうな、いい表情だったし、なんかこうアートとしてすごくね目を引いたんですよね。それもあったかもしれない。そうそう、だからなんでしょう、今回の話としてはまあなるべく物に執着しないで、今もちょうどねなんかそのちょうど家の いろいろこう衣替えとかをして、もう着てない服とかね、そういったものを今ちょうど古着屋に売ってきたところなんですけど、まあ二足三文ですけどね結構大量に持ってて210円とかそんなもんだけど、とにかくもうなるべく短いスパンで物を手放していくっていうのかな、まあ、もちろん大事にね何年も何十年も大事に使ってるものとかはあると思うし、僕もなんていうのかな、なんていうの、肩掛けのカバンっていうのかな、もう10年以上使ってたりとか、気に入ったものはずっと基本的に使うから、まあそれはそれでいいんだろうけど、いざじゃあそれがなんか壊れちゃったとか、いざなんかもう必要なくなったって時に、まあ迷わずとは言わずとも、なんかこう手放せるようにしたいなっていうね、なんかことをちょっと今日は改めて、そう、祖父母の家をこう片付けに行って、本当に僕らって物にあふれていて、物に依存していて、物にその記憶とか思い出みたいなものを紐付けて安心してるところがあるのかもなって思って、でも多分それっていうのはきっと思い違いな ところも多分あって、僕らは物に頼らなくても多分その思い出とか自分のこの血肉になった何かそういう価値観とかそういったところに溶け込んでっていうのかな、自分自身が多分そういう体現できてるんじゃないかっていうね、なんかそんなことをちょっと恐怖と思って、まあちょっと全然まとまってないんですけど、まあ普段あんまり考えることないことなので、なかなかこう綺麗にはまとまってないんですけど、今日は少しそういうなんか考えさせられる出来事があったので、とりあえず取って出しで取って出し喋ってみました。まあそうだね、いつ自分がこの世を去るかって本当分かんないし、まあその時に何だろうな、まあまあそれかもしくは自分がこうある程度まあ人生を謳歌してこの世を去るってなった時に、まあ自分の子供だったり孫だったり、まだ見ぬ孫ですけど、になんかこう、ああ物の片付け大変だなみたいな思いはさせないような生き方っていうのかな、それをしていきたいななんてことを思って、まあ詰まるところミニマリストみたいなそういう話になるんだけど、でも別にそういうなんかなんだろうな、まあ小手先の話じゃなくって、もっと本質的なところでなるべくその物への執着、物だけじゃないかも、人への執着もあるかもしれない、そういう執着ってものをこう日頃からこう手放せる訓練練習 それどうやってんのか分かんないけど、まあ、そういうことを意識していきたいななんてことをね、思いますね。なんか本当にごめんなさい、なんかダラダラ喋っちゃってるけど、この世を去るときは本当に何も持っていけない、当然お金だって持っていけない、どんだけ稼ごうがね、お金は持っていけないし、物は何も持っていけないっていうことをなんかやっぱり肝に銘じてじゃないけど、だけど生きてるときは物に溢れてるよねっていう、そこのなんていうのかな、ある種のなんかこう違和感というかズレというか、そんなことをなんか改めて考えたいなと思ったという、そんな、お話です。ということでお付き合いくださりありがとうございました。それでは今日も良い一日を。ではまた。